ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも。全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日24時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ深夜1時になりますけども、番外編は1時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。今ちょっと読んでたんだけどさ、タブレット端末っていうか iPhone で読んでんだけどね。で、読んでたら上からさ通知が来るじゃん。で、通知がさ、仕事の内容とかだったりするとさ、こう読みながらも、何ってちょこっとしか読めないんだよ。2行ぐらいしか読めないんだけど、わって読んじゃうんだよね。それで止まっちゃった。もっとこう僕も修行が足りないね。修行しないとね、お寺に入ってねなんかよくわかんないけど、もうすぐ深夜1時になりますけども、1時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@lovat.co.jp までお願いいたします。はい、ね、ヘッドホン買った。前オーディオテクニカ、オーディオテクニカのね、もう買ったんだけど、まあ、その前は、まあ、ずっと使ってるのはソニーなんだけどね。で、もう長年ね、こういうラジオ業界とか、スタジオとかね、はっていうのはね、ずっとこう日本のスタジオっていうのは、ヘッドホンの定番があってね、ソニーの MDR-CD900ST っていうのがすごいもうド定番でね、みんなどこのスタジオにもあるっていうぐらいすごく定番のねヘッドホンがあるんだけど、それの後継機が出るということでね、とうとうそれの、次に来るであろうモニターヘッドホン、スタジオモニターヘッドホンが出るっていうことで、買った MDR-M1ST かなっていうのがね、今日24日でしょう、昨日出たんだよ。昨日出てね、買いましてね、昨日っていうかもう日付変わってるから2日前に出てね、買いましてね、まあこれからなんだけど、ハイレゾも聞けるようになってね、すごい高音質なもの、普通のも聞けるんだよ。普通の音も聞けるんだけど、もっと高音のものもね、こう音の解像度が高いっていうのかな、すごく高音質のものもちゃんと聞けるようになるモニターヘッドホンっていう、まあ時代に合ってるんだろうね。これからの時代はいろいろ情報量も増えてって、音も綺麗になったりとか、いろいろなっていくと思うんで、そういうものも綺麗に聞けるということでね、またしばらく使ってね、感想を話したいと思いますけども、もともと僕そのちょっと前にね、先週ぐらいだったかな、ソニーストア行ってきてね、ヘッドホンの試聴とかしてきてね、いいかもしんないなと思ってね、それでまあ注文したりしたんですけどもね、だからまあいいとは思うんだけど、またね、ちょっとレビュー的なことは話したいなと思うんですけどね。で、今日話したいのは話さなくても別にいいことではあるんだけど、初めてね日焼けサロン行った。日焼けサロンなんて行かなくない？日焼けするギャル系の人とかは行くかもしれないけどさ、僕なんて行かないからさ、で、初めて行ってさ、どうなるか知ってる？僕全然わかんなくてさ、何をどうやって、どう、 どういう流れでどう日焼けするのかとか、あの日焼けマシーンはなんとなく知ってるよ。あのカプセル型みたいなやつでね。ただあれ入って起きたら2000年後とかだったら嫌だけど、まあそれもないなかったけどね、うん、あれもさどうやって使うんだろうとか思ってたんだけど、教えてあげるね、まずまあ予約した方がいいね。そう何台もマシンがあるわけじゃないから、まあ僕が行った時はガラガラだったけど予約した方がいいみたい、うん、電話して聞いたんだよね、うん、まず何か持っていかなきゃいけないのかなと思ってね、タオルとかいりますとか言うかもしんないじゃん、うん、だからなんか初めて行くんです、行ったことないんですけど、なんかいるものありますかって言ったら、あ特にないですよっていうことで、あじゃあ後で行きますんでって言って切ろうとしたらね、あ予約はしますかって言って、あした方がいいんですかって言った、あのした方がいいです、埋まっちゃう時あるんでっていうことだったんでね、何時頃行きますっていうことを予約してね、で行ったわけですけどもね、うん、で、まず受付を済ませると、初めての2回目からは多分違うんだろうな、初めての場合は説明しないと分かんないじゃん、うん、だから、その日焼けマシンの方を連れてってもらって、うん、あれまず日焼けマシンの、前にまずねシャワールームの説明があったな、うん、もう日焼けのマシンの説明してからシャワーに移動するのが面倒っていうか効率悪いんだろうね、うん、だからシャワーの方最初見に行って終わったらこちらに来て、シャワーを浴びてくださいっていう、でまあそういうことを聞いて、はいわかりましたっていうことで、で日焼けのカプセルがある部屋にね行って、まあ、説明を受けるわけですけど、スイッチは自分で入れるわけではない向こうが入れてくれるっていうことで、まず、まあカプセルに寝るっていうことは寝るんだけど、僕ねどういう服装でやるんだろうって思ってたらね、あすごいあの可愛い女の子ギャルっぽいね、すごい日焼けした女の子がね、若い女の子が説明してくれたんだけど、なんかカプセルの中にどうやって寝るのかなって思ったら、もう全部服を脱いで全裸、うん、だから日焼け跡、まあ僕全裸はないんだろうなって思ってさ、でなんかティーバッグとかあんまり日焼け跡が目立たないようなもの着るのかなとかいろいろ思ってたんだけど全裸だった、うん、もうもちろん全裸の方がねいろいろ焼けるんでね、でもチンチンあんま焼かない方が良くない、うん、わかんないけど真っ黒血拳になっちゃわない、僕そんな黒くはないけど、なんか真っ黒血拳になっていいのかなわかんないけど、うん、でまあ全裸で焼くっていうことで全裸でになっていただいて、でこのジェルをタンニングジェル なんかそのね、まあ、日焼け用のジェルなんだけど、よくあるああいうサンオイルとかではなく、ちゃんと普通に焼くやつ、サンオイルって焼くやつでも日焼け止め成分が入ってるから、そういうのじゃなくて、まあ保湿がメインになってくるのかな、うん、そういう普通のなんかジェルがねこう、パウチで一袋もらえて、でそれをね、ベターってやってね体中に塗りたくって、でそれがね3分以内に終わらせてくださいって、まあ店によって違うだろうけど、ここ私が部屋を出てってから、あまあ鍵は閉めてくださいってことと、部屋を出てってから、3分後にスイッチを入れますんで、3分で準備を済ませて、このカプセルみたいなこの日焼けマシンの中入って上を閉じてくださいっていうことを言われたんで、やべえと思って急がなきゃと思ってね、そのジェルをこうバーって体に塗ってね、うん、パウチ型の上をアルミ袋みたいな上をピリッて破ってね、ジェルを出しながら全身に塗って、おちんちんにも塗って背中にも塗って、背中の上の方届かないからなんか塗ってほしいよね、塗ってほしいけど嫌だよね、女の子からしたらなんでこんなおっさんに塗らなきゃいけないんだよってなっちゃうから、まあ、それはダメだから、まあ、自分で一生懸命塗ったりしながらね、しかも急がなきゃいけないからね、で急いで、塗って、で 中の機械に寝て、で中から蓋を閉めれるから蓋をグーって閉めて、ちょこっと待ってたらスイッチがブーンって入って、もうすごいライトだよね。だから目なんて絶対開けちゃダメだよね。うん、でまあ、僕はね、初めての人はあんまりやりすぎちゃいけないっていうことで20分にしたんだよね。20分で2000円ぐらいだったかな。うん、で20分にしてで入ってたんだけど、もう本当にね、海辺で寝てる感じだね。うん、砂浜で寝ててさ、太陽がじりじりじりじりってくるじゃん。で徐々に汗が出てくるじゃん。あんな感じ。うん、あの日焼けマシンの中、なんかもうほんとじりじりじりじりじりじりっていうね、日差しが顔とかも全身に当たってね、だんだんポカポカしてきてね、汗がだんだん出てきて、うん、っていう風で、まあでも僕ね、ちょっと、うん、狭いじゃん、簡単に開けれるんだけどさ、なんかちょっとね、怖さが閉所恐怖症なだとは思ってなかったんだけど、ちょっと怖さがあったな。うん、ね、もう絶対開けれるし、全然安全だし怖くないのに、なんかちょっとこの閉所っていうか、拘束されてる感なのかもしんない、身動き取れないこうもどかしさ、うん、なのかもしんないな。なんかそういう不思議な感覚がありましたけども、まあ20分なんてあっという間でね、割と。で、あのふーんって一気に消えて、目閉じててもわかるんだよね、ついてる時と消えてる時っていうのは。で、もうそれをバーンって消えて、そしたら今度荷物を全部持ってタオルを下半身に巻いて、で、そのままシャワールームに移動して、シャワールームのドアがまた鍵かけれるようになってるから、鍵をかけて、でシャワーを浴びて、で、帰るっていう感じなんですけどね。でまあ焼いた感じとしてはね、顔なんてね、普段から太陽に当たったりしてるから、あんま変わんないよね。やっていけば変わっていくと思うよ。その一気にっていうのはないんだけど、体がね、僕久しぶりだったじゃん、だったら知らねえよっていう感じだけど、海とかもう何年も行かなくてさ、で体を焼くっていうことがなくて、でまあ焼いた後はそんな何も、あんま変わんないなって、ちょっとほてってるぐらいだなっていう感じだったんだけど、半日以上経ったぐらいからね、だんだん赤くなってって、もう本当に日焼けと一緒、まあ日焼けしたんだけどね、日焼けと一緒、あの日焼け、日焼けと一緒で日焼けしてさ、でだんだん赤くなってきて、でもう今度24時間ぐらい経つと、もうヒリヒリしてきて、もうほんと日焼けと一緒何回も言うけど、で真っ赤っかでさ、でもね、あれなんだよね、あの紫外線って害のある紫外線はないみたいだから、まあ綺麗に焼けていくんだと思うんだけどね。で全身、真っ赤っかなんだけど、ようやく、こうヒリヒリ感と赤みが収まってきて、ようやく黒くなり始めたかなっていう感じ。何日経った？何日経った？僕4日ぐらい経ったのか。うん、でなんかね、一回行って次行くときは4日ぐらい開けていくった方がいいみたいなんだけど、僕まだ4日じゃね、ヒリヒリが収まってないから行けないなって感じで、僕ふと行ってから気づいたんだけどさ、もう行っちゃったんだけどさ、僕さ、たまに光脱毛やるんだよね。で光脱毛やるとさ、肌黒いとダメなんだよ。肌なるべく白い方が毛穴に反応してね、脱毛がうまくいくんですけどね。だからあんま焼いちゃいけなかったなっていうのはあるんだけど、まあでも多少ならいいやっていうのあるし、まあ大体もう あんま僕全身毛が生えて着にくくなってはいるから、まあいいかなっていう、でも次をどうし、次行くべきかとかね、 いろいろ迷ってる感じですね。うん、まあ、でも楽しいよ。うん、まあ、日焼けがいいか悪いかは知んないけど、まあ、害のあるのもないし、で健康的に見えるしね、うん、白いとねすごい日弱に見えるじゃん、うん、ただそれだけでもう本当にすごい健康的になるから、僕はなんか良かったなと思って、うん、いいなって、うん、たまに行きたいなって、うん、太陽を浴びる感覚でね行きたいなとか思いましたね、うん、まあ気になる方は行ってみてください。うん、日焼けはね、いいんじゃないかなって思うんでね、というわけで、今日はこんなところかな。カルカヤサトシでした。